Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年9月4日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
今回はまあ 略していきましょう、はい、肩書き略ということで、はい、なぜならば日本撮りの2本目だから、はい、ということで、
はいはい、
もう一方、先週に引き続きこの方です。
医者の鈴木敏夫です。
はい、カミソリ負け弁護士軍団の長谷川君と、カミソリ負けドクター軍団の、はい、鈴木敏夫さんということで、うん、はい、あと、はい、花井君っていうね、カミソリ負けドクター軍団がいるんですよ。
あ、
はい、まだ出ていただきましょう。
控えてるんですよ。
はい、というわけで、はい、今夜は9月4日放送ということで、
はい、
はい、もう9月ですよ、はい、夏終わっちゃいましたよ。
終わりましたか。
あのお二人ともお子さん、はい、小学生いらっしゃいますけど、うん、
はい、
今の小学生って夏休み8月25まででしょ。
あのそれは都道府県とかによりますね。
あ、そうですか、
はい、
よかった、ちゃんとそういう指摘してくれて。そうなんや。
そうです、
都道府県によるんや。あの、はい、私の娘は、はい、京都の、
はい、
お一律の学校行ってるんですけれども、はい、私立、はい、一律、ね、一律船橋みたいな言い方しましたけど、はい、京都は、うん、26からだ、
はい、滋賀は9月2日からです。
え、そうなん、
はい、
そうなんや、
はい、
え、
そうですよ。
マジで、
はい、そんな違うんですね。
始まったのいつ、
式は、始まったのは
式と周期をちゃんと確定しましょうよ。
7月のだから22ぐらいちゃいますかね。
同じぐらいやで、はい、長いねや、1週間
長いですね。
ほんまや。
あ、そうなんや、なんや、
はい、
あ、なんか、はい、僕ら子供の時って9月からやったでしょ、
う
ん、
そうですね、はいはい、
だから早いな思って。
そうなんですよ。
でしかも夏休みの式が祇園祭り終わったぐらいじゃなかった？7月10日。
うんうん、
あ、そうですか、
そう
でした、そうでした。
中学高校の時は僕は敏夫さん同級生ですけど、そうですね、
そうですね、そうです、
そうだったと思います。
はいはいはい、
うん、だからすごい短くなったなと、
うん、そうですね、
いうの
も最近だから都道府県によってかな、まあその 自治体によって違うみたいですよね。
リア充やな、は
い、なんで、なんでリア充、
その自治体ごとの
大阪もそうですか、
そういても、
どっち、大阪も25からとかって言ってたような気がします、ね、
あ、学校が、
学校始まりが、
あの夏休み、市町村によって違う、
市町村によって違う、
市町村によって違う、
はい、そうですね、
都道府県よりもっと、はい、細かい点の意で違うっていうことなんですかね。その実際に自分らが子どもの頃よりも日数が少なくなってるっていうのもあるんですけれども、
はい、
うん、もうその日数が少なくなったとかいうことを度外視して、
はい、
夏休み短ないですか、子供の夏休みに接してると。小学校の時夏休み、
ね、
もうええやろみたいな。
確かにそうや、
確かにそうやね、
長かった気がするんですよ。中学の時は長かった気がする。
うちら平日やっぱり基本働いてるからちゃいます。
答え言うなや。
早かった、
なんとなく分かってんね。
当たり前のこと言うた、
当たり前のこと言うなや。
何の面白みもない。
きっとそうやね、
はい、
きっと
そうですよ。
子供の時はそうやね、めっちゃ
毎日休み
で、毎日、うん、だから一日中休みやから、
そうそうそう、
ものすごい長く感じてたんですけど、もうあっという間に夏休みも終わり、
う
ん、
そうですよね。
ただ、ね、今年の夏休みは、はい、いろいろ私、はい、イベントを休みにはね出かけたりしてたんですけど、
はいはい、
前何回か前に、
うん、
なんだ、フジロック、
はい、
行ったっていう話してたと思うんですけど、あの以降ですよね、うん、いろいろイベント行ったんですが、まずはリア充長谷川君と8月8日、
はい、
88分鎮で、
はい
はい、今年は長谷川さんと行きました、はい、
桂文鎮、
そうです、
独演会、
毎年8月8日88、
はい、
なぜならこの眼鏡の形が8、横にね、したら眼鏡は8を横にしたもんだからっていうような言い伝えだと聞いています。
言い伝え、
それも初めてですよね。
初めてです、
で、
はい、もう落語
初めて、興奮してましたよね、
はい、もう面白かったです
ね、はい、何でしたっけ、セットリストと言いますか、
セットリスト、まずあの文五郎
さん、文五郎さん、はい、このラジオにも何回か出てくださってますけど、
はい、が、 まあ、前座っていうんですかねのような形で出てこられて青菜、うん、
よかったですね、はい、文五郎さん僕八八分鎮で、はい、去年を除いてこの十何年行ってるんですよずっと、
はい、
行ってるんですが随分前に文五郎さんを八八分鎮で見た時、うん、
はい、
その頃と比べたら格段になんていうかね余裕というかその本当に新人の頃はもうねあのまあ88夏だからっていうこともあると思うんですがもう汗がね油汗みたいなの書いてはってだから心配でドキドキしたんですけど安定感ありましたよね。
あ、そうです
ね、安定感あってちゃんと次につないでっていう感じで師匠につないで、
はい、
はい、でしかも文五郎さん言ってはったんですけど、はいはい、この八八分鎮でのトップバッターっていうのは弟子のどなたかが務めるんですけど、
はい、そうですね、そうなんですね、
それを当日に言い渡されるらしいんですよ、当日に、
前もそんな言ったんだね、なんか
そうそう、だからドキドキするっていう、誰が選ばれるかわからんっていう、だから文鎮さんの中では決まってるかもしれないしその日に決めるかもしれないしあと一つ大事なこと言うの忘れてました、
はい、
文鎮さんの八八分鎮で一緒に NGK 行きましたけど、
はい、
大切なことに気づきませんでしたか。
なんですか。
入るとき。
入るとき。
花が少ないんですよ。花が、はい。あの大御所、まあ、はい、芸歴50年を超える大御所にもかかわらず、うん、花がね。
確かに。
少なかった
でしょ、はい。我々ね、うなずき合いましたね、それで。は
い、少なないかと。
少なないかと。
僕は、はい、かっこええなって思ったんですよ。ああいう独演会とかで、うん、もう花がね、ずらーっと並んでいらっしゃる方もいらっしゃいます。うんうん、ほとんど一輪の
一輪ではないですけど、はい、
ねえ、
ね、いくつ か,
いくつか
途中で途切れてましたもんね。
途切れてましたね、
ずらーっとかじゃなくて、
だから、はい、もうそのね、はい、あのいい意味で言いますよ、いい意味で言いますけど、うんうんうん、多分人望はないんでしょう。いや、それが、いや、しかも、違うんですよ。いや、僕が言いたいのは、そんなに、これ、芸歴50年で、あの、お花がね、多くないにもかかわらず、その人望がないにもかかわらず、もう、そんなことを、もう、凌駕する、圧倒的な芸。花少なくていいんですよ。だから僕はあの芸をもってして、この花っていうのが、このギャップ萌え。文鎮ギャップ萌え。
そして花少ない、ね、押し寄せるお客さんっていう、ね、
お客さん押し寄せてる、
そうです、
ただ花はそっちも大事なんですよ、うん、あのお客さんは、うん、少ないけど花多いとか、
う
ん、
いやそれ、
ね、あるいはお客さんも、はいはいはい、なんかその花を送るような人がまたいろいろ読んでみたいな、そういうパターンもあるじゃないですか、はいはい、
そんなんじゃない
じゃなくもう腕一本、
はい、そうですよ、
よかったですね、うん、それは絶対言っとかなあかんとか、はい、うん、はい、ごめんなさい、はい、女の後なんでしょ、
その後文鎮さんが出てこられて、はい、落語記念日、
ああよかった、創作、新作創作、はい、うん、はい、うん、もうあの方はもう何ですか、うん、そのこの時代に即応した、
はい、ね、ええー、そうですよね、うん、はいはい、
いろいろね、はい、果たしてね、お客さんがついていけてるのかっていうぐらいの、
あでも、ね、うん、もう手数が多いというか、
手数多かったですね、
はいはい、もう笑いが どんどん起こるっていう、
楽しんでますね、長谷川君来年も行こうよ一緒に八八分鎮で、その後は
その後はゲストの、ね、ゲスト柳家三座さんですか、はい、が出てこられて、おけち脈っていうお話ですね、うんうんうん、これも、まあ、はい、古典なんですかね、
うんうん、はい、東京の方でね、あのやっぱりこの髪型にはいらっしゃらない雰囲気をまとった、
うん、はいはい、
ね、あの方もそれこそ手数多かったんですが、くすぐりというかね、
そうですね、
はいはい、うん、でちょっと政治的な、ね、話も入れたりとか、シニカルな笑いが、ね、うん、よかったですよ
ちょっと客いじりでもないけど、うん、こうね、ちょっとね、
楽しんでるねいいね、長谷川君そして最後は
そして、これ文鎮さんがまた出てこられて、ガンブロでなんていうんですか、中入りっていうんですか、あれ、はいはい、
そうですね、
はい、
いやでもよかったですね、
で最後がもう一度出てこられて、はい、ストックイン
と、よかった、
はい、
はい、もう堪能しましたよね、はい、圧倒的だけ、
はい、
そして少ない花っていうね、はい、ああありたいですよね、男なら、
あ、
うん、って思いました、私はかっこよかったですよ、
笑いの数が、ね、
もうすごいですよね、でその後ね、その感想を言いながら今みたいな感想ね、
はいはい、
花少なない、 それがいいよねっていう話をしながら、でその前にね、あの、吉本興業の囲碁さん
という方
ね、
あ、はい、あ、はい、お会いして、
お会いして、
いかがることができました。
そうなんですよ。
この方かと。
そうなんですよ。はい、あの、私が好意にしてる、はい、吉本興業で唯一信用してる社員の方がいらっしゃるんですけど、
囲碁さん、
囲碁さんっていうね、面白いでしょ、あの人。
よくね、この
ラジオでも
番組でも言及されてた、
はい、うんうん、はい、梅雨入りを異常に気にする囲碁っていう有名な。隅田さん、梅雨入りましたかね。もうね、4月過ぎて言うてますわ。もういつ梅雨入りますかねって言って、うん、ほんで梅雨入りしたら梅雨入りしたで、うん、1週間と経たずに、うん、梅雨明けましたかね。僕ら4つぐらい上なんですよ。もうそんだけ生きてたら、うん、大体の感覚じゃないですか、梅雨の期間の、はいはいはい、その感覚が一切まだ定着していない囲碁、うん、さんっていう方がいらっしゃって、はい、はい、でね、僕が NGK 行くって言ったら、あ、ね、うん、出てきて、で長谷川君のこともね、うん、ご存知で、
あ、
あのカミソリ負け弁護士軍団の長谷川さんですか、う
ん、
とか
ね、ありがとうございました、
言うてましたよね、はい、うん、はい、同期っていいですねって言ってましたね、囲碁、うん、さんが、囲碁、
はい、
さんはでも、ね、事実誤認が多いんですよ、うん、本当に、事実誤認多くて、うん、で、あのスタン・ハンセンがゲストに来てくださった時も囲碁さんが吉本の会議室とセッティングしてくださってたんですけど、
重要な、
そうですよ、僕それも信用してるから囲碁さんに頼んで、きっちり押さえてくださってたんですけど、僕ら世代やからもうプロレス好きですわハンセンね、でもなんて言うんだっけ、ハンセンね、あれ一番って言うんですよ、一番は春高がですよ、ああそれ違いますよと、ああごめんなさい、タイガージェットシーンね、あの蛇をぐるぐるに巻いてるっていうサーベルなんですよ、蛇は巻いてない、蛇巻いてないのはジェイク・ロバーツっていうね、なかなか分かんないけど、ジェイク・ロバーツ
どんどんずれていくんですよ、
ジェイク・ロバーツご存知ないでしょ、あんまり、ああ、ジェイク・ロバーツプロレス好きやないと分からないと
思うんです
よ、あのジェイク・ロバーツっていう昔の WWE、 昔は WWF って言ったんですけど、のスーパースターで、あのいつも大蛇を巻いてるんですけど、僕ニューヨーク旅行行った時に、はい、その WWF の、はあ、WW もう当時はいいか、はい、E の人形ね、そのスーパースターの人形がフィギュアが売ってあって、はあ、で買って、はい、でそれを妻の友達の息子がプロレス好きになってあげたんですよ、はい、ちっちゃい時に、はあ、3歳か4歳の時に、はあ、でみんな他の周りの保育園の友達とかはいろいろその当時流行ってる、ね、戦隊もんとかの、
ね、あ、そうですよね、
人形持ってるんですけど、ね、その子だけ、うん、そのね、でもジェイク・ロバーツって皆さん、あの各自検索してください、普通のおっさんなんです、うん、で上裸の普通のおっさんがちょっと頭薄なってるロン毛のおっさんが大蛇ぐるぐる巻きにしてる人形をその子だけ、うん、持ってるから、
持ってると
かなり気味悪がりですよ、そういつも持ってたっていう話があるんですけれども、囲碁さんともその話しながら楽しい八八分鎮デーがございました、はい、また行きましょう、まあ、はい、来年も、年をも行きましょうよ、
行きましょう、
で、それがございまして、
ございましたか、
はい、でね、あと私は夏は何行ったかと言いますと、うん、今年は、はい、その初めてのフジロックに続いて、うん、サマソニーも、
はあ、もう夏の二大イベントぐらいの感じですね。
二大イベント、
音楽
系でと
音楽好きちごたやろ、今も違うんです今も違うんですけど、うん、行きましたよ、
サマソニックって
ですね、サマソニック、うん、行きました、うん、あれ今僕ねメモに箇条書きしてるんですが、
これ、はい、
あチャップリンのミュージカルあの大野さんが脚本のチャップリン の、
はいはい、
の、ライムライトのミュージカルもこの前行ったんですけど、はい、チャ・オーノって書いてるからチャ・オーノしか書いてへんから、うん、何のことやろ、ずっと僕見ながらこのチャ・オーノチャップリンの大野さん の、はい
はい、
あ、脚本の
それも行ったよ、
行きましたし、はい、そうですそうです、うん、で、サマソニー行ったんですけど、うん、
はい、
もう初めてですよ、もちろん、うん、もうね、あの敏夫君は、うん、僕はそんな音楽好きやないことを知ってると思うんですけどそうそうそう、うん、であのね、中学高校の時に敏夫、うん、はいつもバンドとかやってたけど、僕はやってなかったし、
はいはい、うん、
あの年男は、うん、だから中学の時だから6年一貫制の男子校やから、うんうん、高校受験がないから中だるみするとか言って、うんうんうん、ね、北野天満宮の近くのエンゼルハウスっていう、うん、なんか子供会館みたいなのがあってそこ借りて、はい、バンドしたいもんはバンドせみたいなしました、
ね、そうなん
だ。それはあの寺井先生ですよ、我々の恩師の寺井先生が中だるみするだろうって、みんなでも発表したいだろうみたいな、うんうん、君たちの作品好きな作品をみたいな自由研究、で年男はバンドやってた。
ああそれの一環。
僕は論文、はい、うん、あの何やったかな、実録アントニオ猪木燃える闘魂の光と影っていうのを書きました。
光と影だけだ。
光と影論文書きました、中学生やのに猪木の暗部に切り込みました。
それ残ってるんですか、ま
だ。どこに行ったんかな、うん、
それはあるやろ。
あるんかな。
だから寺井先生届けのこと
や。寺井先生はあのね、このラジオでも昔話しましたけど、はいはいはい、そうです、中には小説書く人もいて、僕の友達の毛利くんがね、毛利くんも聞いてますわこのラジオ、卒業してからだいぶ25年ぐらい経った時かな、あの私が、毛利くんはね建築士やってるもんですから、建築の事件の関係で、ね、現場に見て、見に来てもらった時に、で一緒に帰ってご飯食べてて、たら実はあの最近な、寺井先生から小包みが届いてはい、はい、そうなんやって、元気したのかなとか言って、で何が入ってたん、って聞いたら、いや中学の時に、あの卒業制作した覚えてる、みんなバンドしたりとか論文書いたりとか、でその卒業制作で君が書いた小説、小説を当時まだだから1990年とかなのかな、15歳か91年か、
うん、
とかだからみんな手書きやったんですよ、
はい、あ、そうですね、うん、
その何書くにしても、はいはい、小説書くにしても、でその当時君が卒業制作で書いた小説、原本をずっと預かってたけども、寺井先生が退職をしてパソコン覚えて、パソコンで打ち直しましたと、
すごいですね、
つきましては原本を返還したい、で改めてその原本で小説、戦友たちの殺人事件、ミステリーやったんですけど、戦友たちは殺人事件見たけれども、中学生離れした素晴らしいミステリーですと、素晴らしいこのミステリーをあなたに返しますと送られてきたと、ええ話やめっちゃ、
そうですね、
違うね、俺書いてへんねん俺戦友たちの殺人事件書いてへんねんっていう、そっから始まるんですよ、寺井先生が戦友たちの殺人事件の作者を求めてさまよう旅が、
ロードムービー、
ロードムービー、ほんまにあれね映画として撮っとくべきでしたよ、ロードムービーとしてでいろいろあの紆余曲折あって、ね、最終的に、あの大阪で弁護士やってる元内くんが作者と判明して、でその元内くんの事務所にアポなしで戦友たちの殺人事件を届けに行くっていうね、でその事務所はねもうパートナーの弁護士なんですけど、はいはいはい、いっぱい、弁護士がいて、
そうですよね、
うん、で事務員もいっぱいいて、で弁護士に届いたそういう、何かね、書類とかは、全部事務員がチェックしてから渡すという体制が整っていて、
なるほどなるほど、
それゆえ元氏君は中学3年の時に書いた戦友たちの殺人事件を事務員全員に回し読みされるという来るんやったら言うてくれやって抜き打ちで来るという、
あ、
その何の話で卒業制作です、
はいはいはい、
で中学の3年の時年はバンドやったけど、そんなことしてない、にもかかわらず、はい、行きまして、サマソに行きまして、今年は万博公演で、もともと舞島でやってるんですかね、でもその万博の準備中、
まさしく、
来年の万博の準備中、
ね、使われへんから、
はい、音体の仏が目玉になるという月の石張りにね、はい、その万博の準備中ということで、万博公演、昔の方の1970年の方の、はいはい、万博公演ということで、はいはい、行ってきたわけなんですけれども、はいはい、
どうでした、
そもそもね、なんで行こうってなったかっていうと、ね、いつだったかな、竹内先生がサイキックミーティングの前にこの番組にゲストで来られた時に、収録後に、まあ、竹内さんと打ち上げで慢性で焼肉食べてからスナック行ったんですよ、で行ったスナックで、あれですよ、あのバッキー井上さんの奥さんがやってらっしゃるスナックがあるんですけど、そこ行った時に、まあ、あの竹内先生とそこにいた、 竹内先生と同じぐらいの年ですよ、うん、だからもうコキコキ道と言ってもおかしくないぐらいの年の人、おっしゃられたらBボーイ風のね、
ビーボーイ、
いやキャップ
をBボーイ風のコキコキ
道、コキコキ道ぐらいの年の人で、中本浩二にやったんですよ。中本浩二のそのBボーイが、うん、その竹内先生歌めちゃめちゃうまいんですよ、うん、めちゃめちゃうまいけど、あのそのね、このBボーイ中本浩二は、
はい、
あの今の歌歌うんですよ。
あ、
今流行ってる歌、今流行りの、もうだから思い出して言えないぐらい今の歌をどんどん歌っていって、うん、その中竹内先生は内山田博士とクールファイブとか、ね、北ホテルとかね、なんかそういうのをいっぱい繰り出してもうこの2人がもう対決というか、
お
う
お
う、うん、っていう形で、この対バンというか、
こう対バン、
もうずっと2人がこう応酬繰り返す曲をみたいな、次じゃどっちやみたいな、次は竹内や、次は中本浩二やみたいになって、でやっぱりね、
うん、
年配の人で最近の曲歌うっていうのはちょっと無理してるとこあるじゃないですか、
うん、
やっぱり竹内先生がちょっと優勢かなって店の雰囲気が鳴り出した時に最後に入れたのがブリンバンバンボン、うん、クリーピーナッツのブリンバンバンボンで、
はい、
僕あのクリーピーナッツは知ってましたけどブリンバンバンボン知らなかったんですよ、その時、はい、で初めて聞いたのがその中本浩二を経由して聞いて、うん、その人がすごかったんですよ、本当に全くあのテンポに遅れることなくブリンバンバンボンを歌い上げて、この
番組でもねおっしゃって
ました、あの言ってました、はい、でもう過呼吸で死にそうになってたんですよ、死にそうになってて、すげえなって日があって、でそっから僕はいつもブリンバンバンボンを聞くようになって、
あ、
で あのその僕が聞いてるのを娘が見てて聞いてて、同じように聞くようになって、
あ、
娘の方が好きになって、でサマソニーにクリーピーナッツ出るんやったら行こうかということで、でいつも車で移動する時も、まあ、私はペーパードライバーですけど妻が運転しててクリーピーナッツの曲をいつもかけてるんですよ。
あ、
うん、で二度寝も伸びしろとか全部やってくれました、クリーピーナッツ最高でしたよ、ほんまに、うん、クリーピーナッツ、
クリーピーナッツ
あの正直 R して中本浩二よりうまかった、
うん、そらしやろ
そらし
やろ、そらしやろ
本人やから、
中本浩二よりも下回ってた本人やから、いや、あの今やったらそれこそ僕ら中学の時卒業制作でバンドをとしおちゃんがね、
うん、
やってましたけど、
うん、
その洋楽とかコピーしてて、
うん、
今やったら学生がそういう文化祭とかなんかやる時って DJ とかやんのかな、やっぱり、
あ、
そんなそんな
やるんじゃない今やったら、
どうなんだろう、
すごかったで、あの改めて僕が言うのもないけど、あの DJ 松
永、 DJ の人すごいんやろ、あの人
すごいすごいすごいすごいって
DJ 松永
ブリンブリンの今テンポですごいすごいって言うんだけどすごいです、もうこ う後ろ手にね、
なんか経歴もすごい
な、なんか世界大会で優勝したりとかって、いやすごかったですよ、
うん、
で今多分今の若い子あのバンドよりもああいうのやるんじゃない、
うん、
DJ をやったりとかするんちゃうかなと、でそのクリーピーナッツ前に同じステージやってたのが IVE、
うん、
あの韓国のアイドルで、はい、
IVE ですか、
IVE で
って書く、
で IVE でいいの、
IVE っていうらしいですね、はい、
また変なこと考えてるやろ長谷川くん、
なんでこっちやん
なんでこっちやんほんまや、
でもねその IVE も素晴らしかった、
うん、
素晴らしかったね、改めて俺に言われたないと思うけども IVE くん、
誰やねん、
巨人師匠に言うと IVE くんって言うと思うわ、うん、絶対あのグループにくんつけるから、
うんうん、
IVE くんは素晴らしかった、
うん、
うん、かっこいいね、うん、みんな足長くてスタイルで6人組かっこかと、そのIVEからの
クリーピーナッツ、
クリーピーナッツの流れで、
はいはいはい、
でクリーピーナッツ終わって すぐに次の、うん、別のステージでね、別のステージで新しい学校のリーダーズ、
は
い、いや新しい学校リーダーズの娘が好きで、
へ、
うん、大人ブルーとかね、あのなんていうの、首振るやつあるやん、
うん、
首あれやるんですよ、はい、小さい子やったら可愛いで、あれ
あ、
うん、いや今やろうとしてる長谷川君、長谷川君やらんでいいあれ可愛いね、あの首振るやつ、
あ、ありますよね、
でもこの移動するのに時間かかるは結構広いから、その10分ぐらいしかなかったのよ、
うん、
でさ、あのクリーピーナッツが最後もうこの二度寝やって、あの伸びしろやってこうヒット曲を連発するもんだから最後まで離れられなくて、で、ちょっとやっぱり遅れちゃったんですよ、
うんうんうん、
でまあどっかあれ聞こ大人ぶる聞こえてんのにもう早く行きたいとかってその、ね、うちの娘が言いながら
聞こえ始めてたんだ、
でもう最後の方しか見れなかったんですけど、 あの新しい学校のリーダーズすごいって言うじゃないですか、海外のフェスで、ね、もういろんな国各国のフェス出て、ね、熱狂させてるって言いますけど、凄まじかったですよ。凄まじかった、感動した本当に。
泣きそうですか。
あの要はね、あの、日本すごいみたいな番組いっぱいあるじゃないですか。何がすごいんだか思うんですよ。でこう思うけど、そう、おっさんらが言う日本すごいじゃなくて、あ、今ああいう若い、ああいうどういう種類って言うんですか。あのすごいことになってる。いや、もう
新しいことなってる。
私学校のリーダーズ の、うん、あのステージの振る舞い、もう僕に評価されたくないでしょうけど。いやー、凄まじかったです。みんなダメですね。
見たいですね。
いや、見た方がいいですよ。新しい学校のリーダー、改めてこんなこと今
いやいや、でも
今更
でも生で見たら感動する。いや、それはほんまに、うん、もうこの魂を揺さぶられる感じがしましたね。新しい学校のリーダーズで、その話を、あのうちのおかんにしてたら、なんかね、あの、林先生の、初耳学っていうのに出てたで、みたいな。最初はなんかライブしても3人しか来へんかったらしい、みたいなこと言って、で、その TVer で見たんですけど、あの、林先生、あれの番組見る？
あれなんか最初と番組始まった当初と結構変わってるんですよ、内容が。
あ、そうなんや。はい、初耳学。そうそう。何でも知ってな。詳しいな。夏休みの長さも知ってるし、林先生にも詳しいし。
あれ昔はなんか林先生がいろんな雑学にこれ、知ってました、どうですか、わかりますみたいな、初耳ですかみたいなのを聞いて、林先生が答えられるかどうかっていうのを。やる番組なんですけど、
あ、林先生に試していく。
そうそうそう、いろんな知識を、
聞いてるでしょ。でも林先生事前に
でも初耳のやつもあるんですよ。だから答えられない。
それはちょっと初耳も入れとかな、成立せえへんか。
そう今はそうちゃうんですか。
もう全然変わっちゃって、
ゲストが来て
たのかな。そうそう、ゲストが来ていろんな話を聞き出すみたいな、
うん、そうそう、新しい学校ですの。でそのね、僕はその圧倒的なステージを見て感動してて、で苦労もしてるからすごいなとか思うんですけど、そのね、番組見てていらんな思うんが、林先生と一緒にダンスとかね、ほんで林先生がちょっとワンテンポ遅れてんのなんか見てて、ハハハとか笑ったり、スタジオで笑ったりとか、いらんねんそんなん、ほんまに林ほんまに今じゃないでしょうっていう、あんたが踊るのは今じゃないでしょうっていう、僕は思いましたよ、
ね、
娘は笑ってて、あれ、ね、面白いので、これは面白くないって言ってたんですけど、林先生、あれいらんな思って。でも林先生笑うのは成立しないんですか。
ああ、そうですね、あれ、
あの番組は、需要あるんですか、林先生の世の中は。
知らないけど、ない
あれは、あの方は、あの大きいプロダクションですよね。ナベプロかなんかですね。
そこまで
プロ、だからナベプロのタレントの番組によく出てたりとかあるかなと思うんですけど、
もう予備校の先生したらいいの。
予備校の先生
どうなんでしょうね。
どうなんですかね、林先生は。
東進でしたっけね。
東進、
東進ハイス
クール。もともと東進ハイスクールですよね。何でも知ってんの。で、まあ、新しい学校のリーダーズも感激したんですけど、ね、フジロック、サマソニー、行けば、この三大フェス、アガリアンセの盆踊りです。小言温泉、アガリアンセの盆踊り。
やはり夏は。
はい。行きました。なぜなら、河内屋菊水丸さんが出るから。ということで、今年も行ってまいりましたよ。でね、あの天気予報では、滋賀の天気予報を見たら、おごと温泉滋賀じゃないですか、あの 90% やったんですよ、前の日雨が、降水確率 90%、降水確率 90% はまあ降るじゃないですか、
まあ降るんでしょうね、
降るなって思ってたんですけど、当日迎えると、もうね、青空で、やっぱりすごいなあ思って、いや、あの上がりやんせは天一の、ね、天一が天下一品の、
そうですね、
まあ、ね、はい、木村会長がやってらっしゃる、スーパー銭湯で、木村会長すげえなって思って、
だからあそこからなんか番組やってはりますよね、
いろいろね、この曲じゃないですか、そうですよね、やってらっしゃると思うんですけど、何でもしてんな、
ほんま何でもしてんな
どうやったらその時間
ね、何でそんな知ってんの、
どうやったらその時間捻出できるの、初耳学の内容変わったとか、
やっぱり充実してないからでしょうね、
逆にで、ね、あの腫れ上がってて、でね、うん、また開放的な感じなんですよ、お風呂、うん、去年行った時は、うん、その最初に盆踊りを見てからお風呂行ったんですけど、うん、
はい、
どうも、うん、そのね、毎年楽しんでる上級者はお風呂からの盆踊り、はい、お風呂行ってから
まあそりゃそうかな、うん、
お風呂行ってからの盆踊り、ああそっちやな、もだから
ちょっと飲みながらとかね、
飲みながらで、そのいろいろ売ってるわけです、飲み物、ほんで安いんです、食べ物も、どうも天下一品の方々がいろいろ作って、うん、でいらっしゃって売っててみたいな感じで美味しくて、うん、どの食べ物も、
うん、
で盆踊りを待ってたら、はい、河内秋楠さんが登場ですよ、
はい、
で河内音頭歌い出して、うん、すると突然、うん、雷が鳴り出して雷雨ですよ、もう大雨、本当にいやもう
あの、まさかの、
いや娘があの食べてたこのフライドポテトがもうね、雨でいっぱいになって、この
ふやけた
雨でいっぱいになるぐらいの大雨でだって、ほんであのフジロックの第一回が大雨になったっていうん
ですか、ね、ああみたいです ね
伝説の
伝説
を超えたと思うよ、その伝説を上がれアンセ盆踊り伝説超えた、今年の2024上がれアンセ盆踊りは
でフジロックの伝説あれやで、初回にそうだったから、その次の年から内場に変わったやで、
あもうこんだけ雨降ったら
寒いから、
あそうかそうか、
大変やって言って
場所変わんのちゃう、
いやそうか、最初富士山のふもと
そうそうそう
上がれアンセでやるの意味がないから
動かれへんから
絶対でもほんまにもうね、大雨で、うん、でも大雨でもこのね、うん、あの櫓じゃないですか、周りで、うん、もう盆踊りの好きな人踊り続けるのがまた感動的で、もうずっと大雨の中でもう踊り続けて、あれ伝説になると思いますよおばあちゃんらが踊り続けてるわけですよ。で正直私はあの、うん、早めにまたお風呂に戻って風邪ひいたらかな
んかなもう
かな、なので戻って、うん、で戻って一風呂浴びて、
はい、
でまたちょっとご飯食べて、
はいはい、
で、6時から開始で8時ぐらいで終わったんですかね、うん、で8時前にもうお風呂出て、うん、お風呂出てね帰ろうかっていう時に、あちょっと菊水真さんね、僕お世話になってるんで、うん、挨拶しに行こうと思って、うん、挨拶してくるわと思って、うん、ちょ行ったら、うん、ちょうどその盆踊りが終わるぐらいのタイミングで矢倉が置いてこられて、
はい、
菊水真さんで僕はもうそこで現れてだから菊水真さんは僕が多分雨の中2時間見てたと思ってるんですよ。
風呂入って
る
ごめんなさい、実は僕お風呂入ってましたほとんどお風呂入ってほとんどお風呂入ってましたけども、ただ僕は伝え続けたいフジロックを超えたと。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年9月4日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。